アイドントノーの
知らんがなラジオ。
さあ始まりました、アイドントノーの知らんがなラジオ。この番組は僕たちアイドントノーが日常アイドントノーしていく中で新しい視点を皆さんと共に発見していくという番組です。ということで、アイドントノーの綱です。
アイドントノーの青木です。
よろしくお願いします。もうほとんど今回は春田さんの部分が聞き取れませんでしたが、
もうですですしか聞こえなかったですけど
大丈夫でしょうか
大丈夫でしょうか息の絶え絶えという感じでしたけど、
息の絶え絶え、
はい、
今は息は耐えてますか。
今は若干耐えてましたけど大丈夫です。
なんだろうね、やっぱマイクの設定とかなんかそういう
ね、
可能、
うん、
はい、
頑張ります。
さあ今回は前回の続きということ、
はい、前回はですね、なんだっけ、物理的なプロダクトの話とから、プロダクトは終わったって言われた時代があったよねっていう話から、うんうん、終わったってなんだよという話になり、
うん、
終わってよって話になったんだけど、あの世の中でいうあるジャンルが終わったっていう時は経済的な規模の話をしているっていう結論に至り、う
ん、はいはい、
僕青木はたまげまして確かにってなったっていうところで終わりました。
拡大が止まったということを終わったと世の中的には言うという話です、ね、
だからロックは死んだっていうのも規模の、うん、経済規模が止まったって言ってたんだ。ロックは死んだっていうのは
そうだよね、脈々とロックはあるじゃんっていうのはそらそう、はい、
そういうことですね。ロックがすっごいお金になった時代が終わったっていうことだったんですね、あれは
ね。そうそう、で、あの人も増えてロックバンドが増えて、で、はい、市場が盛り上がり、聴く人もそれに伴って増えっていう、はい、どんどん市場が拡大していく、儲かっていくっていうことが止まったと。
はい、
うん、言ったら高止まりであっても止まったと言われてしまうというね、
はい、
ことなん
です。だからその後に、いやでもその後の時代にもこういうロックがある、あれはすごいものだっていうふうに言ったとしても、
うんうん、
いやこっちは経済の話してますんでっていう話。
そう
すごく納得。そこのすれ違いはね、本当今後の人生変えるかもしれないです。めちゃくちゃいい話だった僕にとって。はい、
そうだね、ちょうどだからアウトドア界とインテリアデザイン界のあれ、はい、時代のズレがそれをこう認識させた感じだね。
ました、なるほどね。あ、で、そう、あの1枚目のカードはそういう感じで別の結果に導き出されて、はいはい、僕にとって非常に有意義だったんですけど、
うん
うん、はい、2枚目のカードはですね、ちょっと最近ハマってる物語っていう話に関連するものでして、
うんうん、
どうまく言葉にできるか分かんないんですけど、
うん、
子供にホモサピエンスというか人類の歴史みたいな本を読んだんですけど、うん、子供向けの本があって、
うん、
その中であのホモサピエンスっていう我々ですね、
うん、
ホモサピエンスっていう猿の特徴は物語をこう識できると、
うん、あ
の動物は匂いを嗅いだり食べたり触ったりできるものしか認識できないと、
うん、
まあ、定義するとすると、
うん、
人間というかホモサピエンスは目の前にないものを想像して、例えば神様がいるよとか、
うん、
こういうことすると神様が怒るんだよとか、
うん、
そういう物語っていう謎のものを脳内に構築して、
うんうん、
それによって集団を作ることができる、だから勝ち残ったんだっていうことが書いてあるっていう物語、うん、っていうお話なんですね、うん、その本が、
うん、
で娘と一緒に読んですごく面白くて、
うんうん、
これ以降あの小6の娘とその話はよく出てて、
うん、
いやこの間もね、ある飲み会で大人たちがなんか古民家みたいなところで飲み会だったんですよ、
うん、
で別のちっちゃい子があっちに紫色の光が見えたとか言ってて、
うん、
で、なんだろうねとか言ってて、
うん、
よくこういうこと言うんですよこの子とか言って、
うん、
で、例えばこの古民家よくおばあちゃんが見えたとか子供たちよく言うんですよねとか言って、で座敷わらしが出るんだよとか言ってて、
いろいろ出るな。
はい、それでそのお化け的な話、あ、お化けだねって言って話が終わってたんですよ、
うんうん、
それを見た時に僕と小6の娘が、
うん、
あ、物語理解を目の当たりにしたわって思って一緒に話したんですけど、
うんうん、
原因不明のよくわからないことが起きたときに、
うんうんうん、
既に自分の中に持っている情報と照らし合わせて、
うんうん、
敷わらしだねとか、
うん、
人玉だねとか、お化けだねって言って、
うん、
理解をした、解決したのであるっていう着地をさせるって、めちゃくちゃホモサピエンスじゃんと思って。
なるほど、なるほど。
はい。そこでね、すごい、もう、ああ、ホモサピエンスと思ったんですよ。で、あのホモサピエンスの、まあ、今のは端的な例ですけど、
うん、
因果関係を簡単に結びつけて自分の中で納得のできる着地を探したら、それをある種真実だとして着地させちゃうのが、
うん、
ホモサピエンスの特性だなって思って、面白いなと思って見てて、
うん、
で一方であの3体面白いとか、あの、うん、ヘルメアリー超面白いねっていうのは、その娘ともすごいいつも盛り上がってるんですけど、
うん、
それくらい物語って力が強くて、
うん、
小6の娘とこのお父さんが結びつきを強めるためのツールとして物語をもう絶大な力を持ってて、
うほうほうほう、
ロッキーがとか言うだけで100本ってなるみたいな、うん、すごいことだなこの物語の力ってって思ってます、
うんうん、
で今世間を見渡すと皆さんドラマに夢中ですし、
うん、
あのアニメにも夢中だし映画にも夢中だし、うん、もう物語がすごくこう話題になるし、
うん、
あの来週の物語を楽しみにしてるっていうのが当たり前ですよね、
うんうん、
あのまあ、SNS 上もコンテンツにあふれですね、誰さんがどうなったみたいな、
うん、
気が気になるみたいなことはずっとあるんですけど、
うん、
物語の消費とか物語の依存とか物語欲望みたいなのがものすごい高まってるなと思ってるわけですよ、
うんうん、
っていう風に最近世の中を見てて、
うん、
で、まあ、僕も小説読むし映画好きだし物語好きなんですけど、
うん、
なんかホモサピエンスすぎてやばくないかって思う時があって、
あ、
はい、もうちょっと単純にそのつまさんも言ってたけど、た要は焚き火眺めるとか、
うん、
うめえ肉うめえとか、
うん、
こっち置き去りにしすぎてる恐怖が同時にあって、
うん、
で今って田舎の方行ってもね、アニメート的なのがあってアニメグッズとか盛り上がってるんですけど、
うん、
あれって物語消費でしかないじゃないですか、あの、
はい、
普通にとって何ら価値のないものを、
うん、
アニメのグッズであるというところですごく価値を感じるって完全にホモサピエンスなんですけど、
うん、
でそこにすごい怖さが、あのそっちばっかりに特化すると滅亡するんじゃないかな人類と思ってて食べるの忘れるとか
はいはい、はい、
でやっぱりそこに抗う職業としてプロダクトデザイナーあるなって思ったっていうのが2つ目のカードです、
うん、なるほど、抗う存在なの物語、
抗うっていうか物語、あでも両方かな、あのデザインっていうものは物語にアプローチする手法だと思ってて、
うんうん、
でその焼くとか煮るみたいな叩くとかそういうのって物理的な目の前の現実にアプローチする方法なので、
うん、
なんかこうデザインを使って道具を作るっていうのは両方にアプローチしてんだろうなとも思ったりもします、
うん、
はい、っていうところで、あのまだちゃんとカードになってない、
うん、
この状態のままここで話してみました。
なるほど、
はい、
まあマーケティングとかでね、そのナラティブマーケティングみたいなね、
はい、
ありますわな、その文脈をこう、
そうですね、
文脈
で
その人にこう沿わすみたいなね、
はい、
とかなので、なんかまあプロダクトっていう商品ね、その、はい、その人に使ってもらうという過程の中でいかに助走をつけていくかっていうところに、
はい、
物語というものは、まあ、入り込んでいる。
めちゃくちゃ入り込んでますよね。その綺麗な形とかも何なら物語的な要素があるかもしれないし、
うんうんうんうん、
この機能が必要であるっていう部分ももしかしたら物語的な部分があるのかもしれないし、
そうね、あとそのほら町工場が作ったフライパンみたいなことも、
まさに物語ですね。
そうそうそう、うん、
日本で作りました
からね。ね、それがあると、
はい、
物が強化されるんだということが分かったってことなんだよね。
はい、そういうことですね。
どっかの段階で、
うん、
だから昔はだから CM とかでしかそういうものはなかったんだけど、
はい、
で CM 流せるのなんて大きい企業だけなんで、
はい、
だったけど今はネットの時代になって、うん、何だったら自分でタダで制作してあの YouTube で流すっていうこともできるぐらいの時代になったと、
うん、
いう中でなんかそこら辺は研ぎ澄まされてきてそうな気がするよね、その手法に関してね。
で全員がそういう物語的な語り口には価値があるとついた時代、
うんうん、
なのかもしれないですね。
ね、
うん、
まあ片やだから何でも何かの物語ないんすかみたいな、背景ないんすかみたいなことを言い出すわけじゃないですか、逆に
言い出しますね。
ね、だないとダメかって言ったら、うん、そうじゃない場合もあるような気がするんで、
そうなんですよね、
うん、
その叩きやすいトンカチにいちいち物語が必要かっていう、
そうそうそうそう、
叩きやすいでいいんじゃないかみたいな、
ね、
うん、
そうなのよ。じゃあ一回使ってみてくださいよで成り立つものもあるわけじゃないですか、
うん、
ね、あのこの間ちょうど昨日知ったんだけど、キャベツを千切りするためのピーラーってのがあるんだって。
ほう。
で、それって普通のピーラーって1枚刃じゃないですか、
はいはい、
で幅がまあある程度5、6センチしかないじゃないですか、
はい、
でちょっと広くて、
うん、
で、2枚刃だとめっちゃ千切りできるらしいんですよ。俺それちょっと後で買おうと思ってたんだけど、
はい、
それってもうさ物語なんか別にいらないじゃないですか。
そうですね、
うん、もうそれはもう
口にあるかもしれません。
あ、マジですか。それはそれだけでもうすごいプロダクトだし素敵なものだし、
はい、
ね、そこはさ無理くりさそれを誰さんも使ってるとかさどこどこの厨房でも使われてるみたいなことを、まあ、言い出すわけ、うん、それってね自分でなんかキャベツの千切りでさいつも嫌だなって思ってるっていう自分とそのプロダクトが目の前にあればもう比べて購入に至れるものなので、話を聞いた時点でもうそれ欲しいってなる人いると思うんで、そうそうそう、何でもじゃないと思うんだよね物語っていうのはね。
ああ、でも今僕この3人にある傾向に気づいたんですけど、あのそういうすでにある物語を借りてくるのはそんなに好きじゃない3人なんじゃないかと思って。
あ、
私の物語は好きだが、
あ、
誰々がいいって言ったからこれ買ったんだよとか、
うん、
これってなんとかっていうコミュニティでは人気なんだよみたいなことは結構嫌う傾向にあるんじゃないかって。この3人
それはそうかもしれないね。
そうかもしれないですね。だから今の、ね、キャベツの話はすごく純粋なものとして受け取れて欲しいとなんなら思うわけですよ、うんうん、でもそこにで角さんがでね料理家の誰々さんって人もおすすめしててって言ったら、
う
ん、もしかしたら僕その瞬間に拒絶したかもしれなくて。
そうだよね、そういうのを持ってくるっていうね、それを持ってきながら説明しないとダメかいっていう風になっちゃうんだよね。
藤原宏も使ってるらしいよって言われたらもう買わないですね。
そうだよね。そうだよね。
はい、
それを買ったからって藤原宏がうちの台所で、であのキャベツ千切りしてくれるわけじゃないからねっていうね。
そうですね。でも片やそれで買う人もいっぱいいるわけですよね。
うんうんうん
うん、
そうね、だから信用を固めていく行為なのかもしれないね物語、
うん、
ね、そう、僕のねその思っててその別途なんかラジオネタにしようかと思ってたことがちょうど重なるかなと思ったんだけど、はい、あの、はい、事実って言うじゃないですか、これは事実であると現実であると、
はいはい、
それってほんまなんみたいなことを思うことがあって、
うんうん、
なその世の中にはよく言った言わないみたいな話あるじゃないですか、
はい、
であれもさその2人きりだとさもう言ったか言ってないから録音もしてないから分かんない、
はい、
ああ周りの人がどうこうみたいなこう言ったりとかしてその事実はどうだったかっていうのをさ突き詰めていくわけだけど、う
ん、はい、
でも例えば集団で勘違いしてたりとかしたらもう事実どこにあんねんっていう話になっちゃうわけじゃないですか。
はい、
そうで、その話はちょっと、まあ、集団でのその事実認識みたいな話で、一旦置いといて、もうちょっと不思議な話をすると、
はいはい、
僕ね、 あのうちの嫁が隣で寝てて、で、はい、目覚ましがあと僕の方が若干もううっすら先に目が覚めてたのね、
はい、
で目覚ましが鳴る直前ぐらいに目が覚めてて、でも目覚ましが鳴る直前にうちの嫁が止める動作をして、
はい、
で鳴ったから止めたっていうのを見たことがあって、
はい、
これ不思議現象じゃんって思ったわけですよ。超能力者なうちの嫁はって思って、
ああ、
だもう止める、あの鳴る前に止める動作をしてるわけですよ。手がうわーっ て、
はい、
不思議じゃんって思って、で、はい、それでも不思議だなって思いながら、別になんかこんなことがあってっていうようなことでもないから、
はい、
あのなんかそのまま置いてたんだけど、この間車に2人で乗ってて、何だったの、はい、まあ、で人の名前をね思い浮かんだと、まあ安藤でもいいや、なんか分かんないけど思い浮かんだら、
はい、
でその人どうしてるかなと思ってたら、安藤って書いたトラックが後ろから抜いていったっていうようなことがあって、
お
でうちの嫁が言うから、あれって思って、はい、そのこの何、うん、若干前後が入れ替わるやつ、
うんうんうん、
そうで、これってだからこれを思いついたのが先である、通り過ぎていったのが後であるというふうに、はい、自分がそう認識しているから、はい、それは自分にとっては事実であって不思議現象なんだけど、
はい、
ここ実は曖昧なんじゃねえかっていうような、だから僕が止める動作を、うん、
はい、
あのするのを鳴る前に見た、はい、だ この前後関係は事実なのである、だからその、はい、鳴る前に止める動作に入るのは不思議なのであるということすら実は曖昧で、はい、
うん、
後から、あ、記憶って後からじゃないですか、言うて確定するの、
確かに、うん、
そうだから事実って意外と事実じゃないんじゃないかっていうね、
うん、
そうだから不思議現象だっていうふうに思っていることって意外と不思議じゃないっていうか、いやそのぐらいのエラーは脳みその記録していく過程であってもおかしくないんかなっていう、
あるあるある、きっと
どう、
はい、
だからそのお化けとか、さっきのお化けの話とかもそうなんだけど、うん、なんていうか、なんだろう、無意識的にというか、
うん、
あ、確定だよねっていうのを周りとこうすり合わせていかないと、
うん、
結局現実って組み上がっていかないのかなっていう気がするんですよね、
うんうんうんうん、
で不思議なことはだから脳みその認識なので、 あるんですよ、うん、だから不思議なことは、
うん、
そうだからお化けもいるんですよね、あの脳みその中には、
う
ん、
脳においてね、脳の認識においてはね、
その人は、そうそうそうそう、
うん、
そうなのよ、
逆に言うとこの世があるかないかみたいな怖い話にもなっちゃうから、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
はい、いやでもそういうことですよね、
そうなのよ、物語っていうのは、だからそういうなんか第三者視点みたいなやつをみんなで信じることで確定していくっていうことであって、それは個人の認識っていうのは実は曖昧なものなので、すり合わせたいっていう。
共通理解が価値を持ってるから、
そうそうそうそうそうそうそう。
だから物語っていうのは共通理解の産物なので、
うん、
そこには価値があるってみんな、
そうなんですよ。だから、人間の認識というのってさ、動物の中では新しいことで、言葉とかビジュアルとかそういうので共有するって実は新しい機能であって、
はい、
でそれってやっぱりそのプロトタイプ的というか、まず信用がならないんだと思うんですよ、人間にとって、
はいはい、そうです
ね、なんですり合わせした方が信用度が高まるっていうぐらいのところで僕らはまだやってるんだと思うんだよね、
うんうんうん、
なので私がいいと思ってますっていう誰かに言われたっていうことよりかは、誰々もいいって言ってるっていう方が信用できるし、でより人々の信用をすでに集めているキムタクもいいって言っているっていうのをどんどん重ねた方が信用度が増すっていうのは、意外と根っこは結局は信用ができないからっていうところなのかもしれないっていう。
あ、自分自身がね。
自分自身が。
なるほどね。みんなが言ってるようは信用に足るのは、そういう構造から来てるんですね。
うん。
有名人がっていうのもそういうことなのか。
そうそうそう、自分がいいと思う感覚を僕らはもう本当にエゴイストというか、
はい、
なんかこう信じれるじゃないですか、俺がいいと思ってるんだっつって。
そうですね、しかも感覚っていうよりは多分自分の中でルール化して、
うんうん、
これはこういうものを良いと思うという設定でいこうって決めた瞬間があって、
うんうん、
その設定のにハマるからいいものであるって自分を説得してる感覚があります、ね、
それもなんか第三者を作ってる気はするけどな。
はい、
うん、そんな感じですかね、
うん、
ちょっと物語っていうところから全然ちゃうかもしれない。
はい、
うん、
いや、それぐらい認識がね開いてるっていうことなんでしょうね、
うん
うん、いや、なんかそれでもうそれこそゴーグルつけて 3D の空間の中にっていうのは、うん、もう物語世界の中にこう全てを埋めてしまえっていうことだと思うんですけど。
そうだよね、
人間の、そう、要は動物には検知できないものの中にダイブしちゃえっていう話だと思うんですけど、
うん、
なんかそれやってると本当に死ぬよとか
、うん、
あとその前の回でも言ったか、うん、与えられた感覚器官を使うことが幸せなんだとしたら、
うん、
そっちって幸せないんじゃないかなって僕は思っているので、
はいはい、
その物語側に依存しちゃったりすごい気持ちよさを感じる生き物だからこそ、
うん、
別の感覚器官の方に真実の幸せがあるんじゃないかなって言わないとまずいんじゃないかなって思ってる、
うん、
という、はい、まあリア充みたいな話になっちゃうのかもしれないけど、
うん、
はい、でもそっちって幸せよっていう話を道具を作りながら言い続けるんだろうな僕はって最近テーマとして思ってる、
うん、まあ、人間が全部デジタル化されない限り、
はい、
絶対に物理的な存在ではあるので、
はい、
そう、肉体は少なくとも維持しなければいけないし、
うん、
ね、それを置いとく家というのもいるし、
うん、
そう、なのでそういう意味ではプロダクトっていうのは絶対になくならないわけですよ、人間が人間
なりようがない、
うん、そう、
あとやっぱ塩かけて焼いてうまーっていう当たり前の今更ってことに気づくっていうのが幸せなんじゃないのかなって、
うん、
もう夕日綺麗だなとかそういう今更っていうことを再発見するようなプロダクトを作りたいなって思ってるんですけど、ずっと思ってるんですけど、それはこの物語みたいなものに抗う部分もあったのかもしれないなっていうことに気づいた。
なるほど。
だった。動物にも分かる喜びをちゃんと感じれるようになる方がこれからの時代、少なくなっていくからね、ますます大事なのではないかしらと思ってる。みたいな。みたいなことをね、2つ目のカードになるのかならないのか分かんないですけど。
うん、
ております。
なるほど、
はい、僕の中ではね、ここ数年それこそマーケティングでストーリーが大事だとか言われてた時代が長かったんで、
うんうん、
割とこの今の角田さんの話も含め、
うん、
なんかなんだろう、やっぱそっち気持ち悪くなってたんですよね、なんていう物語 延長の方はの話、うん、上しちゃうのは気持ち悪くなってたんで、
うん、
で、そのね、エラーの方じゃない方っていうか、
うん、
本当の事実の方、
うん、
もうちゃんとやっていきたいよねってここ最近思ってたところにハマったというか、うん、はい、いやいかん、モヤモヤしてきた言葉、ね、をつないでるけどモヤモヤしてきた、
あら、スッキリじゃなくて逆にモヤモヤして
きた。モヤモヤしてきた。どの辺がモヤモヤしてるんですか。
いや僕は何を言いたいんだろうっていうだけです。角田さんの話ははっきりと認識できてるし大丈夫ですよ。はい。
それでもそのホモサピエンスの方は面白い。そうなんですよね。
はい、子供の読めるやつでなんだっけ、うん、人類の歴史とかだったかな。
人類の歴史。
なんだっけ、ちょっと調べときますね。
うん、
サピエンス全史っていう本を書いた人がいるじゃないですか。
いますね。
はい、その人の、ユバル・ノア・ハラリさんなんですけど、うん、その人の小学生向けに書いた本ですね。
ああ、そうなんだ。
あって、はい。めちゃくちゃ分かりやすくて。ユバル・ノア・ハラリさんの。なんか、ね、人類の物語だ。
なるほど。
これはね、めちゃくちゃ読みやすくて面白かった。あの、お金っていうのは、それこそ綱さん言ってましたけど、信用が重なった結果でしかなくて、
うん
はいうん、あの物語でしかないっていうのはもう、あ、国もそうですね。国も、まあ、宗教も、宗教も、はい。ほとんど人類の重要な根っこにある、ほとんどの仕組みが物語でしかないっていう、
うん、
そうあの小学生にも分かりやすく書いていて。
お
はい、会社っていうものは、存在しないのにみんながなぜか信用して法人格という謎の仕組みを作って
謎の仕組みだよね、あれね。
もう存在する人格であるみたいなことになっちゃってるっていう、すごい。でそれ、その物語を保つためには、特にその本で面白かったのは、
うん、
物語を保つためには人はスーツを着たり、うん、難しい文章を書いたりして、うん、おごそかでそれらしいものであるという形式を重視するようになるって。
ああ、
物語性が高くなれば高くなるほど、あの格好とか見た目とかをものすごく気にするようになる。
なるほど。
意識とか形式みたいなのを、
うん、
ビジネスマンがビシッとした服を着てとか、そういうのも一つ の, その物語というものを成立させるための鍵であるから
。なるほど。
あとお寺のね、あの和尚さんがちゃんと、
ね、
ちゃんとしてるとかも、うん、全部物語を成立させるためにはそういう儀式とか、
うん、
そういうものが必要なんですって。
なるほどね。
思えばね、ナチスの物語でね、デザインが対応されましたけど、デザインというのは物語に随分、
なるほどなるほどなるほど、
使われてますよね。宗教施設とかもね、
うん、そうだね、
物語を成立させるためにデザインというものを使われていて、
うんうん、なるほどね。
はい。っていう、だからあのカッコワラみたいな感じで書いてあったんですけど、
うん、
あのホモサピエンスっていう名前はあのラテン語から来てるんだけど、
うん、
あの学者はラテン語すぐつけたがるんだよ、それっぽく見えるからって書いてあって。あの日本人でいうすぐ英語で商品名つけるのに近いんですけど、うん、なんか白眼って見えるからラテン語すぐ使いよるって書いてあって。
そうなんや。
はい。でホモサピエンスなんて賢い猿って意味だからね、もうダサくてしょうがないよって、なんだよ自分たちで賢いとか言うなよって書いてあって。
なるほど。
はい、ちょっと面白かったんですけど。
なるほど。
っていう、はい、物語というものにね依存しちゃったり中毒になっちゃう、こうねエラーを持ってるなと思いながら。
確かにね、中毒性があるんだろうね。
ありますよね物語って。
うん、
次の
だからこそなんだろうな、うん、だその味の素とかさ、
はい、
じゃないですか、味の素論争みたいなのあるじゃないですか、
うん、
あれもだから絶対美味しくしようと思ったら味の素を入れるしかないわけです、
うん、
だってね野菜とか素材の味ブレるんで、
うんうん、
そうだからそこをね毎回しようとなんとか基本調味料だけでコントロールして、あの出力物を均一に揃える飲食店とかね、飲んで、うん、やっぱ至難の技で、それができるところは高くなっちゃうので、
うん、
安くても絶対に美味しいっていうことをするには、あの化学調味、あの旨味調味料入れるしかないと僕は思ってるんだけど、はい、その美味しいものっていうのにさ、やっぱ依存しちゃうじゃないですか。
はい。
やっぱね、やっぱりロッテリアよりマクドナルドの方が美味しいんですよ。
うん、
それは俺素材の話じゃなくてもう味付けの話だと思っていて、
はい、
そうっていうね、そのみたいな感じで物語も過激な方がとか、やっぱりねいろんなのがあった方がとかっていうね、依存性が高い気がするんですよね。
はい、
ないとつまらんになっちゃうわけですよ。
うん、
物語がないとつまらない、そのうまみがないとつまらない、美味しくないっていうような依存性が物語というものにもあるような気がする。
もう本当そうですね、うん、味の素とか、まあ、砂糖とか、
うんうん、
砂糖、ね、そういうものなんですね物語は。
そうだと思う。
もう過剰摂取に、過剰摂取が極まった状態なんですね、今。
そんな気もするよね。
うん、確かに。そこに危機感があるんだな、多分。
うまみ調味料とかもさ、別に体には悪くないよと言うじゃないですか、基本的には。けどやっぱりね、塩だって砂糖だってうまみ調味料と取りすぎたら良くないので。
ですね、水だってそうだしね。
そうっていう意味では、物語も取りすぎは良くないよってっていう話になる
かも。確かに、本当そう。
いや、それで言うと、その昔の映画見てね、最近の映画見るとね、その演出が、まあ、あの、演出力が上がってるとも言えるんだけど、
うん、
めちゃくちゃ効率よく、
うん、
なんつうんだろう、こういう時のこういう状況に陥ったこういう感情になるみたいな表現が、はい、めっちゃ効率よくなってるでしょうね。
はい、
その昔はなんか塩三振りと胡椒ゴリゴリしてたぐらいの演出が、
うん、
もうこの一瞬のその表情だけで、めちゃくちゃ香ばしい味がするみたいな、演出の極まりが行われてる気がするなと思って。
確かに。もう抽出してね、その、そこだけ
抽出に抽出を重ね。
確かに。
やっぱそれがないとちょっと物足りなく感じたりするじゃないですか、物語で。
そうですね。
そうですね。
起伏が足んないとか、なんか盛り上がりに欠けるとか。
確かに。
でも10年前ぐらいだったらそれで満足してたんだろうなとかありますよね。
そうですね。どんどん過剰になっていってますよね。それに比べて、もう聖書の荒々しいこと、もう苦手とか読めたもんじゃない、もう。聖書。さすが原書の物語は。もう筋だらけ、骨だらけですよ、あれ。
無駄な描写が長いとかね。
もう長い
し。そうですね。ここいらないよなとか。
感情揺さぶらないし、ごくまれに。
そうだよ。
そうそうそう。なるほどね。ああ、いい着地をしますね、この知らんがなラジオのメンバーは。過剰摂取に要注意ってことだったんだね、物語の。
それはだからね、こんだけなってるとそうかもしれないよね。
そうですね。本当ね、本当田舎の田舎に行ってもアニメ屋さんとガチャガチャがあることを見て、僕は本当にそこを危惧してて。
はいはいはい。
物語ばかりが消費されている。
うん、
物語ばかりに子供を仕向けようとするっていうね、よろしくないですよって思いますよ。うん、
ね、そこの経済をこう設計しているっていうね。
はい。そう、本当に砂糖ばっかりってことですよね、つまり。
そうそうそうそう。
リアル世界はもっと筋とか骨とかばっかりですからね。
うん。
うん、本当そう。そこに向き合う道具作ろう。
そうだね。
いい。
そんな感じで、はい。
ありがとうございます。今回も実り多い回でした。
ああ、よかったです。
はい。
あの、まだあるんですか？もうこんな感じですか？
あ、もうこんなもんですよ。
こんなもんですか？
はい。
じゃあ、この前後編に、2編に、
はい。
題名をつけていただきましょうか。
アクシスでやるトークイベントの準備。
若干の告知含む。
ひどいですね、それは。まあ、うん、なんだろう、そんな、なんかありますか、それ以外。
いいんじゃないですか、それで。
はい。
トークイベント、なんだろうな。アクシスのトークイベント用ブレスト。
はい。はい。
はい。前後編。
はい。
はい。じゃあ、それでいきましょうか。
はい。
今回はアクシスでやるトークイベント用ブレスト、
はい、
ということで前後編お届けしました、
はい、
ということで、今日この辺でありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。